者で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教化福音委員長の川尻隆樹さんとお送りします。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今度の金曜日3月3日がひな祭り桃の節句ということなんですけれども、そういえば節句ってどんな意味があるんでしょうか。
そうですね、まず節句は季節の節と俳句の句、あるいは季節の節と備える、句ですね。その両方が節句という意味で使われております。はい、まあ、季節の変わり目ということで、この節句の節、いわゆる季節の節目にいろいろな病気がないようにとか、豊作を祈ったり、子どもたちの繁栄を願ったり、まあ、そういうことのためにこうお供え物をして、まあ、邪気を払って、行ってきた行事というのが節句でございます。はい、
で、桃の節句の時はひなあられ、はい、なんかこうこの時期になると食べなきゃっていうものがあるんですけれども、
そうですね、
全ての節句にそういう特別な食べ物があるんですか。
そうですね、まあ、これは日本人が行っている年中行事、はい、その行事食としてこの節句の食べ物もあるんですけれども、はい、で特に日本の場合は五節句といってね、
はい、
5つの年中行事の中でも、うん、5つの節句が一番有名です。これはご承知の通り、七草を食べる1月の7日の行事、これをね、神実の行事といって、日本ではあまり神実というと分かりにくいんですけども、うん、中国では古代では元日からこの7日間、一日一日に動物を当てて、はい、鳥とか犬とか豚とか、はあ、羊、牛、馬、そして最後の7日目が人の日ということで、はあ、動物の日はその動物の肉を食べない。それからその人の日、1月7日は、はい、そういう刑罰を行わない。特別こう、恩赦するというか、そういう日が神実といって、
はい、
言われてたんですね。それが特にこの7日、元日は特別にして、
はい、
この7日に、そういう神実の日というものを設けて、うん、そこでこの七草を食べる習慣が日本でも根付いたということなんですね。
人に日と書いて神実と。
そうですね。はい。それからあと、次の節句が今言った3月3日の桃の節句。これはもちろん桃の咲く季節ですから、
はい、
そして3月の本来は3月の一番最初の実の日、ネウシトラウの実の日、
はい、
これで、上司、実は死とも読むんですね、
うんうんうん、
で上実とか上死の日といって、本来はこの実の日に行ってたんですけども、
はい、
日本ではこのもう3月3日に定着して、桃の節句あるいはひな祭りということで、現在女の子の節句として行われてますね。
はい、はい、
それからあともう、3つ目は5月の5日の有名な端午の節句、
うんうん、
あるいは勝負の節句ですね。これは男の子の節句で、うん、子供のやっぱり健康成長、
はい、
繁栄をお祈りする節句です。
はい、はい、
それからあと皆さんご存知の七夕、
はい、
はい、
これも七夕も節句なんですね。
そうです、七と七が重なる、七夕の節句。こちらがですね、有名な織姫と彦星のお話があります。
はい、
この織姫っていうのは日本では七夕姫といって旗織のお姫さんなんですね。
はい、
ですからこの日にいろいろなそういう針仕事とか、そういうことをお願いすると上達しますとかね、そういう祈りも込められて行われてきてます。
うん、
はい、それからもう一つは9月の9日、こちらは今あまり一般では普及してないんですけども、昔から長陽、 要数が重なるので朝陽、重なる陽といって朝陽の節句といって9月9日にですね、うん、行われるんですけども、こちらももちろんあの健康とか無病息災を祈願するんですけども、うん、この時期はちょうど菊の花が、咲く頃なので、
はい、
杯に、お酒をついでその上に花、うん、菊の花びらを乗せて、そして夜になると月の影を映してそれを飲み干すというそういう風流なあの節句をしてたんですね。
すごい風流ですね、
はい、平安時代の貴族みたいな
生活、ね、まさに そうなんですね。お公家さんの中では、
うん、
随分盛んに行われているようです。
うーん、ね、
で年中行事はもちろん1月から12月全部あるんですけれども、
はい、
まあ、そこにあの特にこの1とあの月と日が重なるこの日が特にあの、うんうん、めでたい日ということで、
はい、
この御節句がずっとお祝いされてきたんですね。
はい、あのめでたいといえば赤ちゃんが生まれてから、
はい、
こう初節句というものあるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
あれは女の子は3月3日男の子は5月5日ということではないんですよね。
いや、そうです、それでいいんですね、
はい、
だから赤ちゃん生まれて赤ちゃんが一番最初に迎えるこの桃の節句が、
うんうん、
あの初節句、男の子であれば5月5日が初節句というふうになります、
うん、そういうことなんですね、
はいはい、
でその桃の節句だと先ほども少しお話ししたんですけれども、
はい、
こうひなあられですとか白酒ですとか、
はい、
でこう端午の節句にはちまきなどそれぞれ違ったものを食べますけれども、
そうですね、
これにはどのような意味があるんですか。
そうですね、ちまきあの柏餅とか食べますけれども、
はい、
これはやっぱりあの特にあの柏の葉なんかは常にこう青々してるっていう、うん、そういう生命力、そういうものであのお団子を包んで食べると、
はい、
健康にいつまでも若々しい、あの長生きできると、そういう願いがやっぱり込められてると思います。
うん、
それからあの七草、あのさっき言った七草なんかも、
はい、
これはただあの胃を休めるとかというように言われてますけど、うん、それだけじゃなくて、
はい、
やはりそのあの一番食料のないあの新年に春の若菜を摘んで、
うん、
それをあの生命力としてこの体に入れるというそういう意味合いがあのこの七草に本来はねあの込められてるわけですね。ですから大体あの年中行事で食べるあの食べ物というのは、
はい、
やはりこう生命力の補強だとか、
うんうんうん、
生命力の再生だとか活性だとか、
はい、
そういうものがやっぱり込められてると思うんですね、
うん、
あと五穀の豊穣であるとか繁栄を祈るとか、
はい、うんうんうん、
そのためにこう行事食というのを食べるんですね。
なるほど、はい、あのじゃあ年中行事それぞれに食べ物が関係してくるということなんですけれども、
はい、
その1月7日はまあ七草ということですが、はい、その以降はどういったものを食べるんでしょうか。はい、
そうですね、まず2月であればの豆まきする節分なんかでは豆を食べる、この豆も年の数食べたりね、
うんうんうん、
これもやっぱり一つの生命力の、 あの補強なんですよね、
はい、
そして先にさらに鬼に豆を売ってその邪気を払う、
うんうん、
やっぱり悪いことを払ってそういう生命力をあの保つ、そういうことですね。それから初馬、こちらはあのお稲荷さんのお祭りの日なんですけど、
はい、
この日にはやはり稲荷寿司を食べたりですね、
うんうん、
はい、します。あと花見には、甘茶とか花見団子とかね、
ほう、うん、
食べますし、
あ、花祭りっていうのがあるんですね、4月8日に。
そうです、そうです、あと、
はい、
6月になるとあの夏至を迎えると関西地方ではねタコを食べたり、
はい、タコなんですか。
そうですね、まあ、地域によっては食べ物が違ってくる場合あるんですけども、
うん、
秋田では7月の七夕の時なんかどちらかというとそうめんよりも白玉というものを食べてね、
あ、
そんな小豆白玉を食べるんですけども、
はい、
あの地方によってはそうめん、これもやっぱり長生き、
うん、
あの長いものを食べて長生きするとか、まあ、語呂合わせのものもあるんでしょうけどね、
はい、
うん、からあの有名な土用の丑の日にはうなぎ、
うん、
そしてあのしじみとか土用しじみとか言ってね、
うん、
これもあの生命力の補完だと思いますね。
はい、
であと彼岸にはおはぎを食べるでしょうし、
はい、
十五夜には栗とか芋のおこわい
で
ご飯を食べますよね。
うん、
はい、であと11月になるとやはりあの十五夜だけじゃなくて十三夜っていうのがあるんですね、
うんうんうん、
でこの日にもやっぱり月見団子とかあの栗ご飯とか食べて、そして七五三には千歳飴、冬になりますと冬至のかぼちゃ、大晦日には年越そばと、まあ、一年中とにかく行事に必ずそういうあの食べ物がね決まってるんですね。
なんだかこう生活に密着しすぎてというか当たり前すぎて、
はいはい、
なんとなく こ食べてたんですけれども、ね、きちんとそういった願いですとか思いが込められてたんですね。
そうですね、やっぱり払いとそういう生命力、うん、まあ、そういうものをね、この祈りを季節感と合わせて、はい、大事にしてきたというのが日本人の行事節句だと思います。
そうですね、
やっぱりこの栄養豊富なもの多くて、その、ね、細かい栄養学とかが発展する前からやっぱ昔の人分かってたんですね、体にいいものって。
そうですそうです。でやっぱり季節のものでないと食べられないものもありますから、うそういうものを大事にしながらこう命の生命力の補充をしてきたということですね。
そういうことなんですね、はい、まあ、まずは次の節句が桃の節句ですね、金曜日にあるということですので、ハマグリのお吸い物だったり白酒、ひな餅、ひなあられなどを食べて、そういったことに思いを馳せてみるのもいいかもしれません。ということで今日は秋田県神社庁教科副委員長の川尻隆樹さんとお送りしました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー次回は来月の14日神道民族についてお送りします。あなたからの神社に関するさまざまな質問を募集しています。はがき、ファックス、メールでお送りください。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いよの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564、 メールは gok@akita-abs.co.jp です。 gok はアルファベット小文字 GOKU、 番組ホームページメールフォームからもお送りいただけます。神社で願いよ、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。